継続は力なり。ねえ、久しぶりにこの言葉を実感した出来事がありました。私、今年の4月からランニングの方をね、ちょこちょこと週1のペースで始めておりまして、まあ、最初の2ヶ月は走っても5、6キロですよね。しかも相当ゆっくりのスロージョギングでございやす。まあしばらく運動なんてねしてませんでしたから、背中やらあらゆるところが筋肉痛でございやす。それがまあ7月頃ですか、3ヶ月ほど経ったら10キロぐらいね走れるようになっておりました。まあまあね、もちろんもう超スローですよ。10キロで約まあ70分ほどかかっておりましたね。それが11月になり、なんと10キロ1時間切るようになったんですね。いやー驚きました。10キロ1時間切るのは高校のマラソン大会以来なんです。そうなんです。当時、高校でマラソン大会最悪のまあ行事がねありまして、男子は10キロを1時間以内に走らなければならない理不尽な大会だったんです。じゃあ1時間以上かかったらどうなるんですかという話なんですが、なんと後日授業が終わった放課後に再び1時間を切るまで走り直さなければならない地獄のチャレンジが待っているんです。まあね、このマラソン大会で私はなんとか58分ぐらいのねギリギリで走り切って、地獄をね味わうことはなかったんですが、友達の福ちゃんですよ、なんと60分30秒という30秒だけのオーバーで地獄のチャレンジに挑戦させられておりました。福ちゃん放課後に一人で体操服に着替え、まあ再チャレンジに向かうとき、この世の終わりみたいな顔をしておりました。私、まあ切なすぎて、胸が苦しくなっておりました。まあまあなんとかね、福ちゃん、この再チャレンジで、なんとか1時間を切ったということで安堵いたしました。ただ、クラスの卒業文集ですよ。ね、みんな楽しかった思い出とか、友情について、3年間のね、思い出を綴っておりましたが、福ちゃん、なんとこのマラソン大会の文句を永遠と書き綴っておりました。いやいやいやいや、卒業文集ですよ。3年間の思い出ですよ。そこでそれかいなと。ちょっと福ちゃん、
闇が深い。
はい、始まりました一人笑い第40回ということで、この番組はずっと笑っていたいねんのスピンオフ番組として、私ラフ一人で喋るポッドキャスト番組です。いやいや、私もね、俺闇持っとるなと感じることがありますよ。映画館でね映画を見るとき、いつも一番後ろの端っこの席で見るんですね。しかもその席が空いてなければ、時間帯や日にちをずらします。最悪空いてなければ見ません。何なんでしょうか。ゴルゴを気取ってるのでしょうか。それとも子供に背中を見られたくないのでしょうか。
お母さん、あの人背中にうんこついてるよ。
ちょっとあんた、しー、黙っときなさい。あの人は見たらあかん。
どうやら私の闇も相当深そうでございます。いやまあそんなことよりもね、継続は力なりとのことですが、まあこのラジオもねなんだかんだと2年ほどやってるんですよね。ちゃんとね配信でき出したのはもうここ半年ほどなんですが、まあ、それまではまあね手応えがなさすぎてやめようかなと心が折れかかった時もありました。まあ今なんとか継続できているのは聞いていただいている皆様のおかげでございますね。そんな感じで私最近また新たな境地に来ております。まあね、出世レースに血眼のリーマンだったり、恋愛ね、婚活に必死なお姉さんのようにガツガツ猛獣にならないようのんびりと構えようと心がけておりやす。もちろんね、出世したいとか素敵な彼が欲しいとか望むことは大切だとは思います。 まあが、猛獣になってしまうとね、それが手に入らなかった時めっちゃ心が疲れるんですよね。ラジオもおもろい話したいとか、楽しい企画をしたいとか、たくさんの人に聞いてほしいとか、ランキングに入りたいとかね、まあ望むことが大事なんでしょうが、まあ思い通りにいかないと、まあもちろんそれはへこみます。で、私決めております。あるがままを受け入れようとね、自然の流れになろうと、もちろんね、目標を定めて、全力で走りますが、ガツガツと欲しがったりしません。手に入らなかった時にしんどい思いはしたくないですから。この前ね、まさにそんなしんどい思いをしている女性がおりやした。と、まあ友達とかね、彼氏に対して、私はこんだけの思いでこんだけやってんのに、なんで何も返してくれないのってね、返しがないことに対して、まあご立腹されてるわけですよね。結局見返りを求めるから自分がしんどくなるわけですよね。見返りはいりませんと、あなたのためにやっている、そんな自分が好きなんですとね。そんな感覚だと、まあ見返りがなくても腹が立たない。出世レースも一緒です。もちろん全力で仕事はしますが、出世とかはね、タイミングだったり、やっぱりね、運が絡んだりしますよ。自然の流れにね、身を任せて、まあ、全力で仕事するだけだよと、そんな心構えだと何が起きてもしんどくないと私は思います。まあ、逆にね、そんな考え方の方が人よりちょっと出世が早いんやないかなと、まあ、感じたりもします。まあ要はね、まあ、自分がね、いかにしんどくなく、楽しく生活をしていくための、考え方かなと思っておりやす。
結局自分のためだけなんですけどね。
何のために優しい人になるんですかと。名付けは、人のためならず巡り巡って斧がためですよと、いうことですよ。まあ、自分のためにね、自分が楽しくやっていきたいから人に優しくなるんですってことですよね。まあね、ちょっとね、さっきからね、何様っていう感じで喋っておりますが、そんな私にも、まあ、もちろん怒りが込み上げることだってあります。まあ友人とね、サイゼリアで食べると翌日に真っ黒のね、悪魔のうんこが出るという、まあ、イカスミパスタとワインをね、楽しんでいたら、そこにお店に入ってきたのが家族連れでございやす。お父さんとお母さんと、小学校 2,3 年ぐらいの男の子ですね。この男の子すごく調子が悪かったのでしょうか、入店して3、4歩歩いたところでいきなり嘔吐ですよ。いやいやいやいや、入っていきなり吐くかね。私手に持ってたフォークをそのまま落としてしまうほどに、この空間で起きている出来事が理解できませんでした。そして驚くことに、なんとその家族普通に席へと歩き座っているんです。はぁと、もちろん店員さんは掃除ですよね、かわいそうに。男の子は顔面蒼白な感じで顔色めっちゃ悪いです。で、まあね、家族で席に座ってるわけですよ。ほんま、はぁですよね。この状況でまだ家族で食事しますかねと。楽しいはずないやないかとね。大体どんな病気かもわからないね。ノロか。わけのわからん菌が、この空間にはもうすでに飛び散っているかもしれません。大体そんなもん見せられたもんにとってはね、食欲がなくなるのも当然でございます。私、そのまま食事を中断し、そそくさとサイゼリアを出て行きました。しかし、あの死にそうな顔をした子供、まあちょっとかわいそうよなとね。そして、何の感情も持ってないかのごとく、普通に無表情の両親。どんな神経しとんねんとね。怒りがこみ上げ、駐車場で叫んでしまいました。お前ら、ゾンビかい！リアルアダムスファミリーですよ。ほんま。まあ世の中病んでますわ。結局、私、これがトラウマとなり、このサイゼリアには二度と足を運ばなくなっておりやした。 しかしあの後ゾンビファミリーは何を食べどんな会話をしていたのでしょうか、家族で外食という楽しい時間を過ごしたのでしょうか。まあちょっとこんな家族を目にするたび私、心が痛み、そして心が叫んでおります。
笑うって感情ご存知ですか。
はい、今回この辺というところで番組では皆様からのお便りをお待ちしております。ツイッターでハッシュタグずっと笑、ひらがなでずっと笑とつけてつぶやいていただけたら私喜んで見に行かせていただきます。メールの方は Gmail アカウントずっと笑 @gmail.com zutowr@gmail.com の方までよろしくお願いいたします。メッセージを送っていただいた方には番組ノベルティを差し上げております。詳しくは公式ホームページの方をチェックしてみてください。というわけで最後までお聞きいただき皆さん大きいです。そしてさよなら。